新平家物語連続後期第205回三階の巻岩竹と運は危ないところにある権の神返上吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は幼少の頃父を亡くした義仲が中原の金藤に預けられた場面をお送りしました。それから義仲は元服しました。都を訪れたこともあったかもしれません。また義仲は中原金藤の娘である巴との間に子も設けました。その頃義仲夫妻は宮の原に移り一居館を構えます。そこには樋口兼光、今井兼平、根の井の小屋田、立野六郎、手塚太郎らも仕えていました。平家打倒に向けた準備も進められていたとおぼしきその頃、持ち人王の領事を携えた新宮十郎幸家が木曽を訪れました。幸家に向かって義仲は言います。我らはすでに宮原八幡に都攻めの誓いをしている。さらに頼朝は頼朝で存分にやってくれ。義仲は信濃北陸を切り取って都へ登る。対面は都の真ん中でしよう。そう伝えてくれ。と。それでは本文を見ていきます。宮の領事を廃するにも、義仲の場合は頼朝のようにうやうやしくない。故意に軽んじたのではなく、宮の御一、その御所などがどういう力のものか、また作法をもって廃するものか、義仲には知識の用意もなかったのである。しかし十郎幸家へは大いに艦隊を示し、諸国中央の情勢などを問いながら夜を飲み明かした。幸家が去った後、巴がお旗揚げと聞きますが、ことは平家の入道小国から都のすべてを敵にしてのこととよろしいのでございましょうか、とさすがに憂いを含んで夫へ言った。
そなた案じるのか、いや義仲の武勇のほどを疑うのか。
いえ、ご無略は信じまするが。
では何を案じるのだ。
この義高も九つになりました。
九年経てば九つになる、当たり前のこと。そうだろう。木曽次郎義仲とて、いつまでも木曽の山奥に背をかがめていない。俺も27ぞ。
でも生涯の御大事、万一破れなど取りましては、父も一族も。
お互い前々から腹は決まっていたのだ。ただ時を待っていたその時節を新宮幸家殿が風に乗って持ってきたというだけのことに過ぎない。
もう申しませぬ。ただ大事に大事をお取り遊ばせてくださいませ。
いや、女心ではそうもあろう。だが巴よ。
義仲はその夜も杯を手にしていた。木曽人は皆酒が強い。義仲は飲むとしたたかに大酔いする癖だった。
木曽のことわざにもこうあるぞ。岩竹と運は危ないところにある、と。
それからまた言った。
巴御前、少しは危ない思いもしよう。そなたも生涯猿や鹿ばかり見て終わりたくもあるまい。花の手な月の大場島、都には楽しみが多いぞ。末楽しみに待つがいい。
巴の気憂が立って、突然父の中三殿に宛てて上洛あるべしと下し文があったのはすぐその年の暮れだった。しかし夫の義仲はすでに宮原八幡で勢ぞろいを挙げ、千余の兵馬を率いて胸中から千曲川平原へと打って出ていた。行くところ敵なしであり、木曽軍の士気は破竹の勢いだった。巴への頼りも吉報に次ぐ吉報ばかりと言っていい。さて年が明けて中三殿が木曽へと戻ってきました。また義仲も木曽へ戻ってきます。巴は一子義高と手を携えて夫を出迎えますが、巴の目に映ったのは女武者とおぼしき者と駒を並べて進む義仲の姿でした。帰郷した義仲に中三殿は語りました。先頃の自身の上洛は平宗盛に呼ばれてのものだった。そして木曽に反乱の冬便があることや、頼朝のいとこにあたる義仲をかくまい育てているのを厳しく取り調べられたこと、その上で宗盛から入道清盛には自分から取り出しておくので正門をしたためた上で 義仲の首を打って差し出すようにと勧められた。この話を聞いて、なるほどとうなずいていた義仲です。座も鎮痛な気にみなぎっていました。中三殿はさらに語ります。それでは再び本文を見ていきます。
平家はなお越後の国府へ急死を拝し、城野太郎助長を越後の神に任じて、いつにても信濃へ討ち入る用意を命じたりとも聞く。やがて越後では会津の大軍が雪毛とともに動き出ることもさせられる。あれやこれ木曽殿の前途は容易でない。全く容易なことではない
と短足を漏らした。と義仲は響きの強い何かひびのある時期から出るような声を張って高慢心で笑い出した。
中三殿のお話よく分かったが、要するに平家に睨まれたら木曽一族もこの世から抹消されてしまうであろうと恐れをののいておられるらしい。だがその怯えはおかしなことじゃ。そもそもさまで怖い平家なら旗揚げ集いなどつせぬがいい。すでに我らは宮の原八幡に起床して平家を討たんと誓うた者どもだ。今更なんの
と肩をゆすって、
義仲はこう存ずる。要はいよいよ面白くなった。怯え出したのは平家の方だ。たとえ平家が西から来ようと北から攻めようと、めったに基礎の点検と我らの備えに寄りつけるものかは。ただし中三殿の静止には人思案せずばなるまい。その儀は義仲にお任せおきあれ。してどう答えてやるお心か。義仲の偽首でも送ってやったらよいでしょう。
いやそれは無駄事であろう。
どうしてです。今追い果てていようが宗盛卿の身内人に斎藤別当実盛と申す人がおる。それが昔武蔵の長井の将の住人で、木曽殿がまだお家にすがっておられた頃、我が家へあなたを抱いて来られたお人だ。幼顔とて実盛が目はくらませまい。
さようかと義仲もふと懐古に沈んだが、
いかに実盛とて年得た義仲の顔をまして死に首を見破るはずもないが、しかしさような恩人を欺き立てまつるのは心苦しい。その策は見合わせよう。そして他の一策とならば中三殿に身を退いていただくしかあるまいて。
おう、それはわしも同意するところ。願わくばこの際出家して一族の長たる位置からも身を引きたいが。
ご遠慮はいらぬ。義仲も各政治に達し、金光金平皆男立ちして一人前の武将とはなり申しておる。この際出家遁世は良いご思案だ。平家に対しては世捨て人と言い繕い、義仲の乱暴一族の後輩すべて意のままにならぬとただ一緒答えてやればよいでしょう。のおのおの
と樋口や今井を帰り見ていった。さて次の日、中三殿は一族家人を集めて出家を告げ渡しました。髪を下ろして法名を大夢とし、権の神の職名を返納、すべての世事から離れることを内外に公言しました。ところで今回巴が登場しましたが、新平家物語の作者吉川英治はこんな風に書いています。義仲の愛人巴御前と葵の前などと自責や異文などについても各地からいろいろと資料を寄与され、おかげで新たな視野と知識を加えている。巴も葵もあの時代の女性としてはいわゆる平安朝型の真相の霊人でもなく勇敢婦人でもない、全く野から生えた新しいタイプの女たちである。しかし信じうる記録には乏しいので、数回にわたって書き進めながらも資料には苦しんでいたが、義仲に関するものとともに読者から寄せられた遺跡や伝説の多いには驚いている。日本の地方とは全く歴史の残影断片の無尽蔵と言ってよい。本日の授業はここまでになります。